ただいまこの番組は家族の時間を楽しもうがテーマですが、あちこち脱線していく番組です。
はい、ただいま始まりました。ですね、ポテトの方で今週はストックをお送りしますと予告していたんですが、はい、ストックが見当たりませんということで、土曜日配信しますと言いながら、今土曜日23時42分多分配信するのは日曜日になります。まあ、今お聞きいただいている時点で、日曜日ということだと思うんですが、撮ってはありますって撮りましたよね衣ね、
はい、
撮ってはあります。なのでちょっと私が編集まで済ましてあったと思っていたんですが、その編集を済ましていたのはもうすでに配信した、何でしたっけ、トランスフォーマーの回の、
はい、
あれも実はストックだったんですね、
はい、
で、僕はもう一個撮った分が編集まで終わって、説明文と回数のとこだけ直して書き出しをすれば配信できるだろうと思っていたんですが、今日になってびっくらこういった時代でしてギリギリまでちょっと探してたんですけど、ちょっと見当たらないので急遽今、はい、フォトスクランブルの収録の後にちょっと付き合っていただいて、ただいまもう一本撮っております。はい、というちょっと緊急事態なんですが、今日、まあ、フォトスクランブルの方でも言ったんですけど、第2本の方行ってきまして、なんだっけ、飯田橋と四ツ谷の間にあるのは何？
ん？トッパン？え？飯田橋と四ツ谷の間。
市ヶ谷。
あ、市ヶ谷だ。
市ヶ
谷と飯田橋の間に川沿い、川沿いじゃない、
ああ外堀ですね。
あれって大日本じゃなかったっけ、
はい、大日本あったと思います。はい、
あそこもそうなった。今日行ったのは五反田だったんですけど、
はい、
で話は全然違うんですが、その大日本から帰った後に、はい、コンビニに寄りまして、甘いもんがなんか飲みたくてドロリッチを買ったんですね。
はい、
でドロリッチナウってツイッターに上げたらドロリッチから返信が来まして今来るの知ってました？
なんかありますね、
うん、あ知ってました？
モニターしてるの。
なんか、まあ、ハンスケさんがドロリッチナウをしましたっていうのはドロリッチさんから来てちょっとびっくりしたハンスケです。
はい、おかしい、はい、あごめんなさい、
どうぞ。
いいでしょ
う、
はい、
はい、
子供のね、まあ、続きになっちゃうんですけど林間学校で、
うん、
なんかたまたま昼休憩がどこだっけ、湯の湖とかいう中禅寺湖の隣にある湖で、
うんうん、
はい、みんなバスからバーッと降ろされて、はい、ここで昼ご飯食べて、3時間ハイキングとかいう感じだったんです。ほ
う
ほ
う、うん、
で降りると湖だから思わず子供って石を投げちゃうじゃないですか、
はいはいはい、
水切りとか、
おうおう、
でなんかね釣りしてた人がいたんですよね、
うんうん、
釣り客が、まあ、パラパラですけど、
はいはい、
あと、まあ、そこボート乗り場もあってボートなんかも行き来してるような、別にこうなんか非常に釣りだけのスポットっていう感じではなかったんですが、
うんうん、
でそこで僕がご飯を食べていたら、うん、釣り客の一人の、男性に、
うん、
お前そこの連中の先生かみたいな勢いで言われまして、
はいはいはい、
困るんだよね石なんか投げられちゃうとか言われました
おうおうおう
知らないよとか思って、僕もちょうど急いで弁当食わなきゃいけなかったんで、
うんうん、
注意したかったら自分で注意してくださいって言って、
うんうん、
言ってあったんですけども、
うんうん、
だってこう なんていうんでしょう、どこに行っても先生と間違われるというのもちょっとうんざりしたんですけれども、子供が石投げたって言ってもなぜ先生に、まあ僕がね先生だって言ったら、
うんうん、
先生に怒ろうとするんだとちょっとそれが一番初っ端だったんで、その後ずっと機嫌悪かったのでセキュー用にスノーなんです、
はい、
全くよーとか思って
はい、はい、
なんか世間が夏休み入ったのをラッシュの電車のお客さんの状況の変わり具合で知る戸籍です。
ああ、やっぱそんな変わります？
学生さんがごそっと減るのと、 あとあの帰りにですね、うん、某浦安の方の遊園地から帰っていらっしゃる方々が、
ああ、はいはいはいはい、
ごそっと増えるんですね。
わかりますわかります。
で、はい、ああなんか夏だなとか思ったり。
そうか、そういえばそうですね。電車すくんですよね朝ね。
そう。
もう何年もそれを経験しているんですが、そうかそうか、そういう時期ですね。はい、まあうちも娘が夏休みに入ってしまったばっかりに、こう。一日中なんか娘の声を聞いていてちょっとうんざりがけなんですが、その娘がですねついにメガネをかけることになりまして、ついにお前もかというような感じなんですが、まあそのメガネをかけるまでのね、なんて言うんでしょう、こう学校から検査してきなさい的なお手紙をいただき、眼科駅みたいな流れをこう一緒について見ていると、なんか自分がそのメガネをかけた時のことをちょっとふと思いまして、たまたまここに揃っている3人はみんな目が悪いということで、今回はそのメガネの話をしていきたいなと思っております。ということで、いつだったかな、もうちょっと間空いちゃったんですけど、眼科行ってきなさいお手紙が1年生の時にもらって1回はクリアだったんですけど、
はい、
2年に上がってすぐの検診でまた手紙を持って帰ってきまして、やっぱりダメだとでね、眼科の先生にちょっといろいろ話を聞いたんですよ。で、あ、なるほどって思ったのは、どんどん進みますよって、これから。悪くなる一方ですって言われたんですよ。で、でもそんなもんなのかなと思ってたんですけど、よくよく聞いたら、要は、体が成長するとともに目も大きくなるじゃないですか。だからそれに合わせてどんどんその今ずれてる視力がそのずれ具合がどんどん大きくなるんで悪くなる一方なんですっていうのを言われて、あ、なるほどとか思ったんですけど、でそう、自分がやっぱこの目が悪いっていうのはすごくなんか損した気分をずっと味わっているので、あ、せめて子供は目が良ければとか思ってたんですけど、ね、うちは、かみさんは目がいいんですよ。家族の中で唯一、裸眼でいられる人のは、うちのかみさんだけなんですけど、で、娘と二人だったのが、ついに娘もメガネを必要になると。で、小さいうちからかけるのってどうなんかなとかずっと思ったんですが、 眼科の先生曰く、要はやっぱいろんなものを見て刺激を受けてこう興味を持ったりとかするものがやっぱり気づかないうちにこう見えないとか見なくなっちゃうっていうことを考えると、やっぱりちゃんと眼鏡をしていろんなものを見た方が私はいいと思いますっていう一言で、ああもうかけるしかないかなっていう感じ、はい、まあそもそも授業でちょっとね支障が出ているようだったので、まあかけるしかないかなっていうのはあったんですけど、でも最初の頃って覚えてます、そのいきなり悪くなるわけじゃないじゃないですか、中にはそういう方もいらっしゃるのかもしれないですけど、その見えてない状況と見えてる状況っていうのが、メガネをかけるまでってその差が分かんないでしょ。
あだから黒板の字は確実に見えにくくなってたな。
あそれを感じました、最初から
感じましたね。あ、まあ、まず視力検査毎年あるからだんだん数字で落ちていくのは、
あそっかそっか、
僕は小学校の高学年ぐらいで悪くなったので、
はいはいはい、
視力検査の数字と見えにくくさの因果関係を覚えてるんですよ。
あなるほどね、うん、お
はい、であの、ちょっと真ん中ぐらいに咳がなっちゃった時とかは、
うんうん、
指でこう穴作りまして、人差し指ぐるぐるって回して、あのやって絞りを、
はいはいはいはい、
絞りを作ったんです
よ、うんうん、
これど一体どっからこの情報を仕入れたのか思い出せないんですけど、
はい、
あのこの絞りをちっちゃくしてそこから覗くと、うんうん、よく見えるっていうのはちょっとびっくりしたんですが、それが絞りのあれだとは思わなかったんですけど、は
い
は
い、日本
でもあのそれを随分使ってましたね。
メガネをかける前に、
かける前にだから先生がもしかして教えてくれたのかな。あのそれやってるからといって怒られはしなかったです。もしかしたら今ちょっと蘇ってきたんですけど、先生がそういう話をしてくれたのかもしれない。理科の先生だったので、うんうん、なんかそういう目の構造の話とか、
うんうん、
時々脱線してしてくれてたんですけど、
うん、
多分まあ僕が子供の頃の話なので、
うん、
ほら、先生は戦中派と言われる人たち
が、はいはいはい、
戦争中に子供だった、
うん、
そうするとなかなかメガネなんて作れないからさとかいう話で、うんうんうん、あの見えない時はこうするといいんだよってこうちっちゃくした絞りでそれやってみたらすごく見えたんで、それからそれを使ってたような気がしますしばらく
そうなった
そうそう、
小関さんはいつぐらいから
私大人になってからなんですよ。
あそうなんだ。
社会人になってからですね、正確に言うと。それまでは普通に 1.5 とか2あったんですけど、職業上どうしてもあの細かい図面とかを追 うことが増えてですね、
うん、
あのそれこそあの地形図の等高線一本一本の間に線引いてとかそういう仕事ばっかりやったら、あっという間に視力落ちてですね。で今はあの車の免許が裸眼で取れる加減いっぱいぐらいの視力になってます。
あそう、あでもギリギリ取れるんだ。
うん、この間更新に行ってメガネ片手にどうですかって言ったら、うん、気になるときはかけてねって言われて、でも明らかに見えてなかったんですけどね、うん、いいのかなとか思いながらね。
あじゃあ条件はついてないんだ。
何もついてないんですけど、あの、
うん、
やっぱりなんだ細い時間ですとか、
うんうんうん、
どうしてもあの目の効かない時間がありますよね。
はいはいはいはい。
一時とかメガネ使ったりしてます。
ああそうなんだ。そうか、僕もそうですね、考えたら小学校高学年中学上がった時ぐらいだったので、言われてみればその視力検査で落ちてってたっていうのは落ちてたんですよね、うん、でもそのなんかやばいなとかいうのってはなんかあんまり意識がなかったんで、やっぱりその手紙をもらって、あ行かなきゃいけないんだ でもそれでもなんかメガネを自分がかけるっていう想像ができてなくって、うん、で眼科に行って、いやこれはあんた黒板見えてないっしょみたいな話でいや見えてるっちゃ見えてるんだけどなと思ったんですけど、要はメガネをかけて黒板見たら全然違ったといや多分ね、メモというかそのノートに書き写すぐらいはできてたんですよ。ただそのくっきりはっきり見えるっていう感覚が分かんないじゃないですか、それまで。だからなんとか別にノート字は読めるからノートは書けてたので何とも思っていなかったんですが、実はすごくこうぼかしの効いた字を読んでいたのがすごくエッジの効いた字で読めるんだっていうのがその時分かったような感じで、で一つ思ったのがね、あの視力検査右とか左とか、あの C、はい、C の字の丸に穴が開いたところを指すのは単純明快だから分かると思うんですよ。あと、ひらがな読むとかね。
はい、
ただ、緑と赤のライトの上に、こう、はい、細い線がいっぱい並んでて、どっちが幅広いとか、
放射線の検査
あれ乱視の検査なんですか？
確かそうだね。
なんか放射状になった線、
はいはいはい、
どっちがはっきり見えるとか、あれってすごいなんか微妙な感じで分かりづらくなかったりしません？どっちって言われても困るなみたいな。
あ、それは乱視があまり入ってないからどっちがいいって言われても困りと思うんですけどね。
いや僕ね乱視入ってるんですよ。
あ、そうなんだ。
うん、で、なんだっけ、レンズの度を決めるのに、なんかあのレンズだけ差し替えられる黒いぶっといメガネあるじゃないですか。
はい、
あのレンズだけカシャカシャって入れ替えて、
はい、
で変えてってどっちが見やすいとかっていうその微妙な差みたいなの聞かれるんですけど、あれがなんかね子供にわかるんかなとか思って、やっぱ首かしげてるんですよ、その眼科で、こう何枚もこうレンズ入れたり差し替えられたりしながら、ここどっちが見やすいとか言って、今の覚えといてねって言われて
で、
レンズを変えてこれで どっちが見やすくなったって言われて、で首かしげてるんですよね。でも
子供には難しいかもね。
でも僕自身もね、なんかすごいなんか微妙な差だったりとか、なんか分かりづらい、
うん、
だからね、僕は別に分かる、ちょっとどっちはあれだかよく分かんないですねって普通に言えるんですけど、
言えばいい。
子供はなんか緊張しまくってたんですよ、もう入る時点で。
あ、そっか。
あ、これで分かんなくて焦ってんだろうなとか思いながら見てたんですけど。
あ、なるほど。ちょっとかわいそう。
いや、そんなあれがあって。ね、で、まあ、結局そこで、眼科で、まあ、かけた方がいいだろうという結果で測って、はい、何でしたっけ、病院から出るのって
処方箋、
ああ、そうそうそう、それ、はい、処方箋を出してもらって今度メガネ屋さん行くわけですよ。
はい、
で今度メガネを選ぶんですけど、
はい、
最初のメガネってどんなの選んだとか、メガネ屋さん行った時って覚えてます？
どんなメガネだったか覚えてるけど、メガネ屋さんどこだったかちょっと覚えてないな。
あ、どんなメガネだったか覚えてるんですか？
いや、もう、はい。
うん。
マスターキートンみたいなメ
ガネ
です。マスターキートン。わかんないね。わかんないですね。はい。
キートンって、
メガネしてたっけ？してなかったっけ？
マスターキートン。
違うか。いや、すいません。うろ覚えだったので。なんて言ったらいいんだろうな。ロイドメガネですよね、本当に。
え？
大阪の食い倒れ太郎みたいな。
あ、はいはいはいはいはい。
ああいう雰囲気の。
うん。
はい。昔の大村昆さんみたいな感
じ。はいはいはいはい、はい。知ってます。
ロナミンシーの、はい、あんなメガネでしたよ。
あ、そうなんだ。
はい。
小関さんは最初どんなのにしました？
今とあんまり変わってないんですけど、あの、細い フレームで、なんだかな、少し色入れたのかな、そのぐらいですね。
で、色入れたって レンズ
レンズに。もともとあの、普段つけないで運転用だとかそういう用途で使う補助の中に入れるつもりだったんで、
うんうんうん、
少しだけ色入れて、
うん、
っていうんでやったはずですね。
ああ、そっか。細めのフレームでね。
あの、洗濯機で粉砕してしまってですね。
そう。
割と、その後、しょうがなくて、もう一回自分の買い直したんですけど。
ああ。
それもやっぱり同じ、細めの メタルのフレームでっていう感じです。
ああ。なんか選ぶときにこんな、なんかありました？こだわりというか。
あの、私、画面の面積が大きいんで。
そうかな。
結構頭大きいんですよ。
ほう。
っていうのがあるんで、あの、うん、そもそも顔に収まりのいいフレームっていうと、その時点で随分選択肢が減るんですね。
うんうんうん。
で、あの、まあ、結構店員さんと相談しつつっていうのが多いですね。
あ、やっぱ聞くんですね。
面倒、あ、まあ、半分面倒っていうのもあるので。
そうなんだ。意外だな。
で、あとは、あの、自分であの、選ばないで、あの、自分のなんか趣味で行っちゃうと同じようなのばっかり引いちゃうことになるんで。
ああ、はいはいはい。
どうよって言って。
うん。
ってみると、なんか意外に面白いのが。
へぇ
なりとか、そういう感じですね。
なるほどね。いや、僕ね、最初、買った時が、茶色っぽい、茶色じゃないな。なんて言ったらいいんだろう。銅メタルって言ったらいいの、カッパーというか、ちょっとメタリック入った茶色みたいな感じのだったんですよ。で、なんか メガネ屋さんにその肌色に近いものがいいですよって言われて、それにしたんですけど、そんな進められ方しませんでした最初。
なんかよく覚えてないですけど、
ね。あ、そうなんだ。
あまりに昔なので。
これね、最初黒い、
うん、
細いって言っても、今に比べ、今の時代のメガネと比べると太かったのかもしれないですけど、うん、黒いフレームのメガネが欲しかったんですよ。
はい。
で、それがいいって言ってたんですけど、メガネ屋さんに、初めてのメガネで、
はい、
もろこう、黒だとこうメガネかけましたっていう風になるから、最初はあんまり目立たないようにって言って、その茶色っぽいあのフレームにしたんですけど、
はい、あ、茶色っぽいフレームの時もあったような気がする、そういえば。
あ、そうなんですか。
はい。
で、ね、息子もやっぱそうなんですよね、メガネ。息子の方が娘よりちょっと後だったと思うんですけど、やっぱりその時も言われて、確かそんな感じの色から入ってるんですよ。で、娘もやっぱりあのそんなのを最初かけさせたんですけど、やっぱり物だけ見るじゃないですか、かけた時じゃなくて。で、なんか水色のピカピカのやつとかね、なんかエメラルドグリーンみたいなやつとか、いろいろ散々言ってて、で、そういう説明をして、ベージュっぽいやつだったかな、かなんか勧めたんですけど、どうしても嫌だって言って、
はい、
で、結局、すごい淡いピンクの、それもでもピカピカのなんかメタリック調の、にしたんですけど、まあでもそれはね、あのメガネ単体で見るよりはかけた時の違和感があんまりなかったんで、うん、ああ、まあこれならいいかっていう感じで、まあそれにしたんですけど。
うちの子供も緑のメタリックで細い感じの。
ああそうなんだ、
うん、糸トンボみたいな感じのでしたね。でついこの間作り変えた時は黒にしてましたけど、
うん、ああそうなんだ、うん、一番最初が緑だったの？
そうですね、一番最初はそんな緑で、
へ
え、まあ華奢な感じっていうか、
そこそこ
でした。
うん、なんかね、僕が見た時の、僕がっていうかその娘のやつを見に行った時の緑がね、はい、なんて言ったらいいんだろう、エメラルドグリーンってすごくね彩度が高いというかなんかこうメガネが歩いてるみたいな感じになっちゃってそんなに太いフレームじゃなかったんですけど、で、あと何だったっけな、思いっきり笑えたのが黄色みたいなやつだったかな、ベージュっぽかったんでパッと撮ったんですけど、よく見たらすごい派手な黄色だったんですよ、
ええ、
でそれつけた時はめちゃくちゃ笑えたんですけど、でもなんか子供用のメガネじゃなくて結局大人用のメガネにしたんですよね、なんかそんなに変わらないとか言って、で子供用のは本当にだからすごいカラフルなのばっかりだったんで、
はい、
で子供用のピンクって言うとやっぱなんだろう、ショッキングピンクみたいなきついピンクだったんですけど、でもあのもう今から大人のやつフレームで選んで大丈夫ですよって言われてそっちの淡いのにしたんですけど、まあ結構ねその僕は最初嫌だったんですよ、そのメガネつけること自体が。でもなんか娘は別に全然へっちゃらだったみたいで何の抵抗もなくしてきたんでまあじゃあもっと派手なでもよかったのかななんて思ってたんですけど
いやあの多分年代で随分メガネのあれが違うと思うんですけど、
うんうん、
僕の時はメガネをかけている小学生って本当に少なかったですね。中学校1年生でも本当に少なかったんですけど、
うんうん
うん、あの学年に1人か2人です。
学年に1人か2人、
4クラスとか、そう4クラスとか5クラスとかあって、うんうんうん、当時だから40人学級なんですよ、
うん、
でそれであの1人か2人なんでメガネかけてる人間がマイノリティで、
うん、
なんとなくメガネかけてるとこうマイノリティなので、
うん、
そういじめに遭うというほどではないんですけれども、ちょっとからかいの対象になったりとか、うん、するので、嫌だなっていう感じはあったんですけどもね、うんうんうん、でも今も今の息子のあの周りなんかメガネだらけだから。
あ、そうなんだ。
そうです、メガネだらけですね。もう中学校1年生、もう小学校の高学年くらいでメガネだらけで。
あ、そっかそっか、もう中学生だもんね。
うん、そう。小学校のね、高学年早いともう、
うん、
まあ今これ多分眼科のそういう治療のとかもあるんでしょうけれども、
うんうん、
早いと本当もう小学校の低学年とか幼稚園からメガネくん、メガネちゃんで。うんうんですよね。で、
あ、そうなんだ。
今もう高中学生になるとコンタクトレンズにするんだとかそういう話になる、
はいはいはい、
あんまり早いうちからコンタクトレンズしない方がいいよとか言って、でも格好悪くてさみたいな、そういうおしゃれ系な話にまで
なってんだ。
なってます。まあ、あのそういうことを気にする子は、
うんうんうん、
あ、そのうちカラーコンタクトとか言い出すやり出すんじゃないかっていう気が、
ああそうなんだ、
言われてもないですけど、いや、カラーコンタクトはすごい普及ですよね。あとね、まあ、メガネとはちょっと違うけど、
あのね、そのなんだ、要は色だけつけるやつでしょ、度が入ってない。
あ、そうそうそう、はい、
あれびっくりしたのが、あのなんだ、あの女の子向けの文房具とか可愛いものがいっぱい売ってるお店あるじゃないですか、ファンシーショップとかいうの、
は
い、
ファンシーショップ、はい、
今でもそういう言い方するのかな、わかんないけど、あの
他に言い方知らない
キャラクターものとか可愛い文房具がいっぱいとか、うん、そこにね、あの自分の貯めたお小遣いで鉛筆買うからって言っ 連れてけって言われて行ったんですよ、
はい、
でうちの娘はまた狙うのすごい長いですよね、はい、でもうひたすら
それは女の子はみんなそうだと思うんですけど、
あ、そうですかね。でまあ最初は一緒に見てるんですけど、同じもんずっと見てるからもう店内うろうろし始めて、そしたら目ん玉ぶら下がってるんですよいっぱい。
うわ
ええ何これとか思ってよくよく見たらコンタクトなんですよ。
そうなんだ。
なんだそれ文房具屋さんとかで売ってて、これ
まあ、まあ、あそっか。
ええー、とか思ってそんなとこで扱えるようなもんなのと思って手に取ってみたんですけど、えらいなんかちゃっちいんですよね。本当になんか駄菓子かなんかが入ってるぐらいな
怖
パッケージというか、こんなの目に入れちゃって大丈夫なのっていうような、いくらだっけな、安いですよね。いやまあ安いっつっても使い捨てって考えると高いのかな、何百円かだったんですよ。
ああでも今そういう健康被害
なんか出てますもんね、
言われてますもんね。あ、うん、そんな状態なんだ、そりゃ
そうそうそう
そりゃ健康被害も起きそうだ。
ああなんかそう、うん、なんかすごくいかにも粗悪品みたいな感じの手だったのでこれ売るのためらわないのかなとか思いながらこう見ちゃったんですけどね。まあちょっとそれはびっくりでしたけど。うんうん。そっか。スノーさんはコンタクトするんだよね。
あ、あのね、僕はコンタクトにしたのは30ぐらいですね。まだ、写真で仕事を始めた頃にしました。うんうん、
小関さんは？
いや、メガネかける頻度そのものがそんなに高いわけじゃないんで。
ああ、そっかそっか。コンタクトもでは必要ないんだ。
最近またでもちょっと視力落ちてきてる気がするんで、うん、写真撮るときにちょっと最近辛いんですよね。
ああ、そうなんだ。
どうしようかなとか思って。
なるほど。コンタクトは、須藤さん、ハード、ソフト？
あ、ハードですね。あの、乱視があるので、
うん。
あ、でもソフトでも、ソフトも一回使い捨てをやってみたことあるんですけど、
うん、
やっぱり使い切れなくてっていうか、
うん。
あの、非常に視力が悪いので、
うん。
あの、ソフトってちょっと独特でじゃないですか。掴んで入れるのに、
あの、はいはいはい、
薄いから見えない。で、薄いから見えないので、裸眼では装着不可能に近いんですよ。
え、そうな、
うん、あの、どこにあるか分かんない。そもそも掴んだとしても、掴んだ状態で、掴んだっていうか、手のひら、手の指の上に乗っけた状態で、今反り上がってるか、ペチャってひっくり返ってるかっていうのが判断つかないので。
ああ、はいはいはい。
うん、あの、結局、片方だけハードを入れて、
うん、
片目で見えるようにしてから、そう。で、そのソフトがちゃんと入って見えるようになったら片方のハードを外して、もう片方にソフトを入れるっていう、二段構えになっちゃうので、もうめんどくさくて、やめてしまいました。
ああ、そうなんだ。一番最初に作ったのはハードなんですか？
あ、もう最初から。まあ、あのね、眼科医からもうハードにしときなさいって言われてたんですよ。
ああ。
涙の量が少ないし。
あ、そういうのもあるんだ。
うん。うん、あの、眼科医で処方してもらったんですよね、最初はやっぱり。
あ、はいはい。
あ、今も眼科医で処方してもらわないとダメですよね。
あ、今そうですね。
で、うん、うん。あの、そこで涙の量の検査をして、
うん、
ハードの方がいいですよっていうことで、
うん。
うん、ハードにしました。
なるほどね。僕は一番最初作ったのはハードだったんですけど、
ええ、
今、そう、ハードにしてから、メガネ持たない時期があったんですよ。
ええ。
で、もうハード一本やりでずっとやってて、で、あれも長時間しちゃいけないじゃないですか、本当は。
あ、まあ、本当は。そうです、本当は。
こう忙しかった時に、こう朝つけていって、夜中、電車がなくなるまで仕事して、うん、その後帰ってしばらくしてから寝るみたいな間ずっとつけたりとかしてて、 って調子が悪くなってこれはまずいなと思って、もうそれ何年も繰り返しちゃったんですけど、
ああ
でやっとメガネを作ってハードを少し離して、でも写真撮るときメガネ不便じゃないですか。
まあうん、すぐ曇っちゃったりね、あのファインダー隅から隅まで見えないとか、まあ僕もそれがあって、
うん、
こんなことにしたんですけど。
あ、やっぱそうなんですか。
ええ、
そう、それで何回かねこう押し当ててるときになんかメガネがパキパキ言うんですよ。こう一生懸命覗こうとしてるのか、こう結構バキバキ音がしてて、これなんかいずれ割りそうだなと思って、またソフトの使い捨てを今使い始めてるんですけど、使い捨てはやっぱ今便利ですね。常用しないから、うん、たまに出かけるときにじゃあ今日はコンタクトにしようっていうときだけだから、やっぱ使い捨ての方が楽ちんは楽ちんですけどね。小関さんもだんだん目が悪くなってくるとコンタクトとか必要になるかもしれないですね。
そうですね、まあ、なるべく縁を持たずにと言いたいところなんですけどね。
うん、うん、眼鏡かけて写真撮ったりとかってことはあります？
指導補正に強いネルタイをごまかしてます。
あ、なるほどね。
まだどうにか使えるものになるので、あと今あんまり自分で真面目にピント合わせなくてもカメラが合わせてくれるから、
ああ、そうか、
そういう意味では楽ですね。
ああ、なるほどね。うん、
さっきの子供の視力検査の話ですけど、
うん、
うちの息子も目のあれで小児病院に、小児専門の病院の眼科に
かかった。あ、そんなのあんの？
あります。あ、小児病院で、だいたいこう、県立とか国立とか、まあいろいろ私立とかあるんですけど、小児病院っていうのが総合病院ありますよね。
うんうん、
でそこに眼科があれば、そこの眼科は、小児専門の眼科なんですよ。検査技師さんもね、検査技師さんもやっぱり、その小児の検査方法っていうのをちゃんと開発してあって、極端な話を言えば本当生まれたばかりっていうか、まあ1歳2歳ですよね、
うんうん、
言葉とかそういうコミュニケーションができないお子さんの視力もある程度、検査である。
そうなんだ。へ
え。言葉が喋れない相手でも、
うん、
その反応を見てどのぐらいじゃないでしょうかとか、そういう検査もしてくれます。
あ、そうなんだ。
まあ、幼稚園ぐらいでも結構厳しいですよね、やっぱりコミュニケーションっていう点では。
うんうんうん、
うちの息子なんかもだから言葉はそんなに話す方でもなかったし、
うんうん、
やっぱり視力検査っていうだけで怖い。
うんうん、そうですよね、子供はね。うん、
だからそういう子供を怖がらせないで、
うん、
するっていう、そういう専門家がいらっしゃるので。
へ、
もしね、ちょっと不安があったら小児病院
の、
なんか、まあ、ちょっと大変なんですけどね、混んでて。
あ、混んで
そもそも小児病院少ないので。
あ、そうかそうか。あ、でも知ってたらそっち行ってたかもな。結構ねそれはね、行く前から言ってたんですよ。で、幼稚園ぐらいの時もなんかを見て、いやこれちゃんと見えてんのかねっていう話になって、
はいはい、
ちゃんと伝えられない部分があるから、もしかしたら見えてないのをちゃんと伝えられてないとかそういうのがあるのかもしれないねみたいな話をしてたところにこんなのがあったんで、いやこれちょっとちゃんとした道になってくるのかなみたいな心配をずっとしながらだったんで、多分そういうことを知ってたらそっち行ってたかもしれないな、立ち込んでても。うん、
まあ、普通の当然眼科医さんでも当然お年寄りから子供まで見るから、
うんうん、
あれなんです。特にもう本当そういうちっちゃいお子さんとかでも、
うん、
やってくれるのが小児専門のとこなので、
うんうんうん、
これ耳とかも一緒なんですけどね。
あ、耳の検査、
本当ちっちゃな、本当1、2歳の子でも、
うん、
ある程度の聴力をあの検査できてしまうっていうのが、
うんうんうん、
やっぱりそういう専門の方の技なので、うん、
なるほどね。へえ、いやそれ知ってたら言ってたかな。
あ、うん、そうか。
でもね、あの同じぐらいの年頃のお子さん抱えているお父さんお母さんはそういう心配を多分
そうです、ね、
うん、思うんじゃないかと思うので、もし気になる方がいらっしゃればそういったところを探していかれるのが一つじゃないかなと思います。はい、ということで、まあ、今回ちょっとメガネ、そうそう、最後に、
はい、
あの子供がねメガネ選んだらやっぱりそのメガネも長かったんですよ。あの、あれつけこれつけみたいなね。
はいはい。
でまた。私は途中で飽きまして、で、メガネ屋さんって必ずあのメガネ洗う機械が店頭にありません。
あります。
あります。
あれをね、やってみようとか思って、じーってやったんですよ。で、あの、前も、昔も一回やったことあるんですけど、昔やった時はメガネをこう、寝かせてというか、下に、レンズ、が横に並ぶような形で置くやつだったんで気がつかなかったんですけど、今回のお店はこう縦にこう筒状の中にこう立てるような感じで液体というか水なのかな、中に入れてスイッチ入れたんですけど、なんか白いのがモワーンっていっぱい出てくるんですよ。うへーとか思って、で選んでる間目いっぱい時間かけてで 水洗いしてで行ったんですけど、翌日です、もう翌日にメガネ仕上がるからっつって取りに行ったんですよ。
はい。
でその時もその担当してくれた方が接客中だったので、じゃあちょっと待ってよって言って、で子供とうちのかみさんは別の中メガネをかけたりして遊んでたんで、もう一回やってみようとかもう一回やったんですよ。
はい、
翌日やってもね、もうわーって白いのがいっぱい出てくるんですよ。俺なんだこれみたいな。俺のメガネってすぐ汚れるんだとか思ってちょっとショックだったんですけど、やったことあります、あれ。
そういえばやってないな。はい、
はい、ちょっとあの機会が欲しくなった半助でした。
はい、
はい、ということで、お届けしましたのは半助と、
はい、あのすいません、ね、ハロルド・ロイドっていう人がかけているメガネがロイドメガネで、
うん、
マスター・キートンじゃなくてバスター・キートンというあのや
だいぶ違います。
ハリー・チャップリンと、
はいはいはい、
あでバスター・キートンはメガネかけてないんです
よ。
すいません、ハロルド・ロイドと言おうとしてバスター・キートンと言おうとして、うん、バスター・キートンと言ってしまいます。
はい
はい、
はい、手持ちのサングラス土入りのレンズに取っ替えたらなんかフレームと相性が合わなくなってこう顔に収まりがつかなくなった戸籍でした。
そういうのもあるか。はい、ではまた来週。